詩編の福音第14回誠の神を求めようという主題で詩編の第14編です。私は NHK の朝の連ドラを楽しみにしているんですけれども、今やっているのがバケバケですね。この主題はおそらく異文化交流ということがテーマになっているのではないかなと思うんですね。日本滞在記を執筆する目的で島根に来日した英語教師ラフカディオ・ハーン、後の小泉八雲が登場人物のメインですね。でもそれに後に日本人の妻になる時が二人が織りなす物語を今放送しているわけなんですけども、最初のところでですね、ラフカディオ・ハーン自身はギリシャ生まれだそうです。それがいろんなところをこう回ってるんですね、世界各国を。ところが日本に来る直前にいたのがアメリカのシンシナティだというんですよ。実はシンシナティというのは私の進学校があったところなので、と思って聞かれたわけなんですね。それで、この当時のシンシナティはどうなんだろうというような思いもあって、それからもう釘付けになって見ているわけなんですけれども、やがてラフカディオ・ハーンは日本の階段に見せられるわけですね。登っていく階段ではなくて、お化け物語ですよ。ただ怖いだけじゃなくて、そこに悲しみと愛がこもっているというところに彼の心が開かれて、やがて日本に骨を埋めるわけですよね。このように異文化、異民族をどう見るかということはとても大切なことです。それで思い合わせるのは二人のフランシスコというお話です。一人はフランシスコ・ザビエルです。1549年に鹿児島に降り立ったイエズス会の宣教師なんですけれども、彼は日本のあちこちにたくさんの神社仏閣があるのを見たときにこう言ったというんです。ああ、日本人はなんと信心深い人々だろう。信仰心に富んでいる。見たそうなんですね。でも誠の神を知らない。誠の神を伝えようということで、彼はわずか3年ぐらいしかいなかったそうです。たくさんの人々が彼の伝道を通してクリスチャンになったということが伝わっています。そして2人目のフランシスコというのが、その後に来たフランシスコ・カブラルというイエズス会の宣教師だったんです。彼も同じように日本にたくさんの神社仏閣があるのを見ました。で、彼はこう言ったというんです。日本人はなんという偶像礼拝をする民族だと思ったそうです。そして彼は日本人の司祭を育てなかったんですね。そして自分たちが話している外国語を教えなかった。伝道成果は非常に貧しいものだったと言われています。このように異文化や異民族をどう見るかということはとても大切なことだということがわかります。カブラルは日本人を愚かな民と見たことになるわけですね。そうした目で見るときにどうですか？今日の詩編の第14編1節、このように始まっています。愚かな者は心の内に神はないという。どう思いますかこれ？私は大丈夫。神様信じてるっていう人もいるでしょうけども、でも私はですね、個人的には、いや、いるとは思うけど、見たことないし、わからないというのが、教会に行く前は、正直な気持ちだったんです。だから、神社仏閣も行きましたしね。ただそれが、愚かな者はと言われると、反感を覚える言葉遣いなんですけども、この詩編第14編を書いたのはダビデだと表題のところにありますね。聖歌隊の指揮者によって歌わせたダビデの歌。どういう状況でこの歌をダビデは作ったのか、そして聖歌隊に歌わせたのかということはここだけではわからないんです。でもダビデのことについてはいろんなふうなことが旧約聖書に書かれていますけれども、ダビデは実はね、恩知らずなナバルという男の人にですね、これまであなた方の羊をよく世話して盗賊とかそれから凶暴な狼から守ってあげたんだから、ちょっと私たちに経済的な応援をしてくださいと言ったところですね、このナバルという人はこんなもんお前たちじゃないって言ってですね、無視したことがあるんです。第一サムエルの25章に書かれてあるんですけども、実はこのナバルという名前はですね、 愚か者という意味なんです。まあ、その時にこの歌を歌ったのではないかというふうに言う人もいるんですね。それから前に少し前に話しました、神を信じないクリスチャンとあだ名された新約学者も、自分は不可知論者だと言ったということをお話ししましたね。不可知論、彼が言うにはですね、この広大無辺な宇宙を作り、これほどに緻密で精妙な世界を作った神様、人間には到底計り知れない、そういう神様のことを私は分かったとは言えないと言って、自分は不可知論者だと。信じないわけじゃないけども、全てが分かったとは言えないという意味で自分を不可知論者と呼んだわけです。それを他の人はですね、あんたは神を信じないクリスチャンだというふうに言ったというわけなんですけれども、どうでしょうか。私たち日本人は、無神論に立つという人は本当に少ないと思うんです。むしろ、半神論、いろいろなものの中に神を見るという、そういう半神論に立っている人が多いんではないかと思うんですね。正面切って神はいないという人は、ごく少数だと思うんです。それで、ザビエルは、この信心深い日本人に、本当の神様を伝えようとしたということなわけなんですよね。ところで、この、詩編の第14編というのはですね、詩編の53編と非常に似てるんです。皆さんは詩編第14編を目で追ってください。私は53編の方を朗読していますので、違いがどこにあるかということを見てみてください。詩編第53編。愚かな者は心の内に神はないという。彼らは腐れ果て、憎むべき不義を行った。善を行う者はない。神は天から人の子を見下ろして、賢い者、神を尋ね求める者があるかないかを見られた。彼らは皆背き、皆等しく堕落した。善を行う者はない。一人もない。悪を行う者は悟りがないのか。彼らは物食うように我が民を喰らい、また神を呼ぶことをしない。彼らは恐るべきことのない時に大いに恐れた。神は横芝な者の骨を散らされるからである。神が彼らを捨てられるので、彼らは恥をこうむるであろう。どうかシオンからイスラエルの救いが出るように、神がその民の繁栄を回復されるとき、ヤコブは喜び、イスラエルは楽しむであろう。いかがですか？ほとんど同じですね。一部ちょっと違うところがありますけれども、それだけじゃないんです。パウロもこの詩編14編と53編をミックスしたような形で引用しているところがあるんです。ローマ書の中でパウロはこのように言っているところがあります。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。もう少し続くんですけども、パウロもこの詩編第14編を引用しているわけなんですね。ローマ書3章というのの文脈は、ユダヤ人の優れている点は何かということを述べる際に、この詩編14編、触れているわけなんです。ところが、この同じローマ書の3章9節で、パウロはこのように言っているんです。するとどうなるのか、我々ユダヤ人には何か勝ったところがあるのか、と言っているわけなんですけれども、このように続きます。ユダヤ人もギリシャ人もことごとく罪のもとにあることを私たちはすでに指摘した。次のように書いてあると言って詩編14編が引用されるわけです。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。神様の言葉を預かっているというユダヤ人も、それから預かっていないギリシャ人、つまり異邦人、私たち日本人も含まれます。ことごとく罪のもとにあると言ってですね、神を求める人はいないと断言しているわけなんです。ここまで読むとですね、神を求める人はいないというのは詩編14編、あるいは53編にありますか？そういう文言が。実はないんです。パウロは何を根拠から言っているのかとするとですね、旧約聖書はヘブル語で書かれましたけれども、実は新約聖書時代には多くの人は70人訳と呼ばれますけど、ギリシャ語訳で読んでたんです。その70人訳にはこの言葉があるんです。だから、神を求める人はいないというのは確かに詩編14編の趣旨なんです。 そのことをパウロは意訳してこのように語っていると言うんですね。だからローマ書の神を求める人はいないと言った後で、このようにパウロは続けています。すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。というふうに詩編を引用しているわけなんです。ここまで聞いて皆さんどう思いますか？神を求める人はいない。ここに来ている人たちが神を求める人はいない。もし断言されたら、そんなことはない。私たちは求めてきているというふうに思いますよね。私もこのローマ書を読んだ時に、神を求める人はいない、そんなことはない、自分は光を求めて教会に行ったんだから。私はだからこのところはっきり言って反発を覚えました。神を求めて教会に行ったんだ、ん？ちょっと待てよ、神を求めてじゃなくて自分が求めて行ったのは光だった、光を神に求めて行った。あ、そうだ、神を求めたというよりは神に光を求めた。この2と5の違いというのは微妙なんですけれども、すごくね引っかかりました。で、実際に一昨年の岡山で全国大会が開かれた時に、私にも講演をしなさいというふうに依頼があったんですね。その時にすごく考えさせられました。この時の大会主題は主を待ち望めというテーマだったんです。そして与えられた聖書箇所は詩編の第14編ではなく詩編の第27編なんですよ。で、詩編第27編にはこのように始まっているんです。主は私の光、私の救いだっていう一節から始まるんです。私の光だ、私はこの光という言葉が大好きですし、また私自身も真剣に求めたものだったので、そうだよ、これが動機だったんだと嬉しくなったんですけどもね。で、だからここから説教を語れって言ったら、もう分かりましたって喜んでお引き受けしたんですけども、この詩編第27編はこのような言葉で結ばれています。主を待ち望め、強くかつ大しく主を待ち望め。だから大会主題は主を待ち望めだったわけなんですけれども、で、この準備をしているときにですね、大会ニュースを各教会に送るので、千田さんも何か一言挨拶を書いてくださいと言われたので、私はこういう挨拶文を書きました。岡山大会のテーマ、主を待ち望めと聞いて、ゴスペルの主を待ち望むという曲を思い浮かべた人も多いのではないでしょうか。このテーマで聖書を検索してみると類似表現も含めてすごい数です。信仰上どんなに大切なことかがわかります。ところがその中に神を求める人はいない、一人もいない、ローマ書のさっきの3章12節ですね、それから詩編の14編の1節も出てきました。一体どういうことなのでしょうか。詩編第27編の表題にはダビデの歌とあります。神と人とに愛されたダビデの歌を通して主の御心をご一緒に求めつつ主を待ち望みたいと願いますというふうな挨拶文を書いたんですけれどもね、この時の結論は神にではなく神を求めようというところに置きました。神に求めたのは12歳の幼い私だったんです。私の欲しいものを神様に求めた、これ小さい頃してたことですよ。でも多くの人もやっぱりやってると思うんです。私が欲しいものを神様くださいというね、まあいわば私が主体なんです。神様が何をくださるかということよりも、私は欲しいんです、神様これください、それが神に求めるという12歳の幼きの私だったわけなんですけれども、ところが神を求めることが大切なんだということを知ったのは、何度も話しているあの30歳の40句の中でですね、神様助けてください、イエス様のお名前によってって言えばよかったんだなって付け足しで、神様助けてください、イエス様のお名前によってお願いしますというふうに祈った時に示されたのが、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですという、あのルカ伝の23章34節の言葉だったんですけども、これはね非常に衝撃的だったんです。このイエス・キリストの言葉が私の30年間の生き様を照らし出している、神の言葉、 御言葉が私の人生をこの一言で照らし出している。このイエス様こそ私の光だ。そしてイエス様が十字架にかかり、そして復活してくださった。イエス様こそ救い主キリストだということを、この一言で私は知らされたんですよね。そしてそれだけじゃありません。このイエス様を世に送って十字架と復活によって救いの道を備えたのは愛の神だ。神様の愛だったんだということを知ったときに、私はこう思いました。30歳で。世界は神の愛によってできている。世界は愛によってできているということをですね、思いました。世界は愛の神によって創造され、生かされ、保たれているんだ。だから、天体はこんな風に、人間がどんなに騒いでも、確実に朝に日の光は昇り、豊かな雨が注いで、作物も豊かに実る。そして、冬が来れば雪が降り、この神様の作られたものは微動だにしない。なんと素晴らしいことだ、というふうに思ったんですね。で、それ以来、この喜びを分かち合いたい、という思いに、私は満たされました。それまでの真っ暗闇の人生というのが本当に喜びに変えられた、そういう体験だったわけなんですね。今日の詩編14編の最後の言葉、一度読んでみますね。どうかシオンからイスラエルの救いが出るように、主がその民の繁栄を回復されるとき、ヤコブは喜び、イスラエルは楽しむであろう。ここにはたくさんのカタカナが出てきます。そうするとこれ外国のことじゃないかというふうに、私たちと関係ないんじゃないかというふうに思われるかもしれません。でもね、ここでシオンの丘はエルサレムにあるんです。それからヤコブという人はどういう人でしたか？この人はね、シャニムに神様の祝福を追い求めた人なんです。そしてイスラエルというのは神の民を表します。だからこのカタカナを読み替えるとこういうことになります。どうかエルサレムから神の民の救い主が出るように、主イエスがその民の繁栄を回復されるとき、祝福を追い求める人々は喜び、神の民とされた人々は楽しむということを意味しているんですね。最初は私たちは神様に求めていくかもしれません。でも本当に私たちにとって必要なのは神様ご自身なんですね。その神様がイエス様を私たちに送ってくださったんだということなんですよ。そして今日の説教を準備しながら、私はもう2つの御言葉を思い起こしました。一つはフィリピ書にある言葉なんです。このように書かれています。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。フィリピ人への手紙2章の13節です。実は私が自分の思いで欲しいと思っていたものは、実は神様が私に願いを起こさせてくださった。そして時至って実現に至らせてくださるのは神様である。なぜですか？私たちを愛しているからです。愛する神が私たちの中に願望をくださったんです。私はだから最初、とにかく私の毎日は暗い、家も暗い、学校も暗い、人生も暗い、生きている意味がわからない、そういう暗闇の中にいて光よというふうに思いましたけども、実はそれは神様が私にくださった願望だったんだということなんですよね。そして18年かかりましたけども、30歳の時に自分が求めていた光というのは神様の愛だったんだということを知った時にですね、実はその暗闇というのは必要だったんだということなんですよね。そしてそのことを指し示しているのが詩編のもう一つの聖句、119編の71節というところがあるんですけれども、このように書かれています。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。もしあの時暗闇の中から光が欲しいというふうに思わなかったら、私は イエス様に出会うことも神様の愛を知ることもなかった。苦しみにあったことは私にとって良いことですという詩編119編の71節の御言葉は本当だなぁと思うんですよね。だからいいんです。最初はね、神様に何かを求めててもいいんです。でもそれはね、神様が私たちにくださった願い、願望なんですね。私たちを愛してやまない神様が私たちに願望をくださったんです。諦めちゃいけないんです。必ずその時が来る時に神様はそれを実現してくださるということなんですよね。誠の神様を求めましょう。詩編の14編の7節、もう一度読み替えの方で味わいたいと思います。どうかエルサレムから神の民の救い主が出るように、主イエスがその民の繁栄を回復されるとき、祝福を追い求める人は喜び、神の民とされた人々は楽しむ。アーメンですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たち日本人の多くが誠の神様を知りません。精妙なる神羅万象を作り、愛と慈しみを持って全世界を保ち守ってくださっていることを知りません。そして私たち一人一人もあなたの愛によって生かされている存在であることを長い間知りませんでした。どうか御子イエス様を救い主と信じて救われる人々がこの信仰深い日本でも増し加えられますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主は霊を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはなし、我が主イエス、我が主イエス、我我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我が